そしてそれが大変なことになってしまいまして、その原因を相手の仕業だというふうに流した。これをきっかけにしてですね、キリスト教は大断絶に向かいます。ネロの迫害というのはまだそれこそだけでも初歩だった。この後に続くところの、いわゆるローマの検定という賢い王様、キリスト教の本質がだんだん分かりますから、このキリスト教を撲滅させるんですね。これは徳川幕府と同じことですね。家康は賢かった。幕府を守るため、神の前に全てのものが平等になったのは、こんな都合の悪い教えはないわけでありまして、儒教を持ってきて、そして身分階級制度を作り、非能交渉を得た否認を作ってですね、武士を守るわけです。そしてキリスト教を徹底して弾圧するために檀家制度を設けたわけですね。厳しい6人組制度、7人制度を作ってですね、一人でも一家族でもですね、クリスチャンのこの起こったら、一家一族全部弾付け動くものですね。だから密告するという徹底した迫害、まあ賢い人ほど厳しい迫害をするものです。そして聖書を焼き打ちしですね、教会を潰し、クリスチャンの投獄に殉教にし、殺せ者の中で闘牛士に刺したり、人間体罰にしたり、ライオンの餌食に食わせてみたり、いろんなことをやったわけですね。そしてある皇帝がキリスト教を滅んだというメダルを作らせた。そしてローマに配った、死に配った、まあ、そういう徹底した弾圧ということですね。皆さん、キリスト教の歴史の中で、キリスト教の 初期時代、初代教会時代は1世紀2世紀、これは大変な時代でありました。200年以上迫害が続くわけですよね。だけどもしかし、この大迫害の中でキリストの福音というのは素晴らしい発展を遂げるんです。迫害されても、迫害されてもむしろ信仰の火を内に純粋に燃え、また外に向かって伸びのようにこう広がっていくわけでありますね。そしてついにローマは時代を経てですね、行使きれずに内側から霊的な大変革を受け入れることを余儀なくされた。34年、帝国の内側まで広まっていったキリスト信仰に対して、ローマ皇帝のコンスタンティウスという王様がですね、自ら自分がクリスチャンになるって告白したんですね。信教の自由を認めたんです。続く、テオドソシウスの時代にはですね、全面的にこのキリストを受け入れて、ローマはついにキリストの国教となって、信教の自由を勝ち得ただけなくて、キリスト教がローマを勝ち取ってしまったんです。まあ驚くべきことですね。考えられないですよ。私は本当に心躍るのが、この迫害時代、ネロの64年の迫害から始まってですね、コンスタンティウスの新興国家に至るまで200年を超えるところ、この厳しい迫害時代にクリスチャンたちが教会をよく耐え抜いて、そして新しい時代を迎えることになったわけですが、この間、この初代の時代に、皆さん、この私たちが手元に持っているこの新約聖書がまとめられた、吟味されまとめられた、そして私が告白するところも使徒信条をはじめ基本的な信条の骨格ができます。私たちは何を信じているのか、キリストのお言葉をまさにキリストの技を見たあの弟子たちが、彼らほとんど全員殉教しました。若くしました。だけど次の弟子たちに伝え、生々しいその伝承を伝えられ、彼らはその信仰に生きっと純粋に生きている。しかもそれが迫害の中でという条件付きであります。迫害の中で本当に彼らは火を通されて純粋な信仰を持ったの。教会はその時代に神様は新約文書をまとめられた、信仰告白を確立された。これは神様の配慮です。これは中世南国時代では絶対神の言葉から受け取られない、こんなものは出てこない。迫害という時代背景の中で、キリストの信仰が純粋な形で受け継がれ、信仰信条としてまとめられ、完成しているわけですね。私たちの信仰というのはいつだってですね、15世紀、16世紀、宗教改革に変える。あるもう一つは、 あの初代業界に帰る、これが私たちの信仰の確認です。宗教改革も初代業界に帰ったんです。やっぱり初代業界、神様はご聖霊は困難をあるいは迫害の中でそこで生き働かれる、そして宮を進められるお方なんだということですね。ファラオの時代まさに商人として生き、そして殉教していった人だ、ね、身をもって迫害を、迫害の時代というものを彼は感じていました。そうした中でこのパウロの言葉が語られている。私たち聖書の、新約聖書のこういう言葉がなかなかピンとこないのは、私たちがノルマに使っていたんですよね。分かる、どういう背景の中で、どのような状況の中で、どのようにしてこの言葉が語られたか、なかなか分からない。そこに差があるんですね。だから私はこの時代において、私がまた本気で聖書様に従うなら、私たちだってこの時代に多くの問題困難があるわけですよ。迫害とまで言わなくても、本当に人々のいろんな目で見られたり、取り扱いされたり、いろんなことをされるわけですよ。苦しい立場に立つわけですよ。しかしそういなくて、この言葉を読んだら分かってくるわけです。2番目に、人々が真理から離れていく時代だということを言っています。ここで3節、人々が健全の教えに耐えられなくなり、見ざるの良い話をしてもらおうと自分勝手なものに任せて教師たちを寄せ集め、そして真理から耳を背けて作り話のようにそれでいく時が来る。その時代が今来ている、パロは言ってるわけですね。人々が、クリスチャンが健全な教えに耐えられなくなり、皆さん聖書をまともに読んでる、まともに読ってみんな私はまともに読んでるつもりなんですけど、読んでる時に聖書は厳しいことが語ってるでしょ皆さん、時にね、優しいこともたくさんある、いい言葉だとね。だけどちゃんと公平に、公平というかちゃんと読みますとですね、狭いものより入る、ね、命に至るものは狭く、入るものは少ない、大きいものから入る人たちは多いんだ、それは大きいもので広い道なんだ、石垣滅びに行く道だよと書いてあるんですね。私に従うと思うのは、日々斧が重心を持って我に従え、これも厳しいですね。私のためにことごとく捨て切る愛情、この世に対する愛情を捨て切るものでなければ、私の弟子となるにふさわしくないともイエス様言われました。誰がイエス様の弟子になれるかなと思うような言い方じゃないですか。本気かということですよね。こういうところをこの弓道の最初から見てたら、イエス様を信じるという人はあんまり出てこないかもしれない。いやー、こんなことか書いてあるわと、こう後で私たちは学び、ああそうなんだ。柳原忠夫というこの学生だった後の道大の総長、有名な先生ですけどね、内村勘蔵の門下生でありましたが、内村勘蔵のルスコさんが亡くなった総理の中で、本当にこの模試として父肝臓がこの雑誌屋の墓地でルスカさんのこの顔器をこう死んだら、その最初に模試代表として最初に土をこう入れるわけですけども、その土をパーッと上に投げて、ルスカさん万歳、ルスカさん万歳、神の国万歳と叫んだ。それ聞いてたこの柳原という青年はブルブル震えてですね、こうキリスト教って中途半端じゃいけないんだなってことを感じたというんですね。それから本気で聖書を読めるんだと、こういうことを書いてるんですけどね。外側からの迫害よりもっと厄介なものは内側の問題です。クリスチャンの内側、教会の内側の問題ですね。自己中心的な信仰、自己満足的な信仰に陥って真理から外れていく。聖書もですね、広い読みの嫌なところは読まないで流して、そして何かこう神様の愛だとか恵みだというところばっかり読んでですね、 そこでですね、自分の信仰を確立する、そういう信仰。